なかなか
分別心のところなんかちょっと
まず分別心っていうのは、ね、分別心っていうのは自分を否定する心なんです。そうそうそうそうそう。
自分を否定する。
相手は見てない。
あ、相手は見てない。
分別心っていうのは、いわゆる例えば子供の時にこう今の自分ね、ありのままの自分を親が否定しちゃったりしますよね。そうすると自分の中でこういう自分は悪い自分、こういう自分は良い自分っていうふうに自分を2つに分ける。
2つに分けて、
そうそう。で、こんな悪い自分は存在しちゃダメなんだって思う心が分別心。分別心で、人じゃない。
だから親にはこんな悪い自分と、見てもらわないように自分で振る舞ってる。いい方。
あ、そうそうそうそうそうそう。だから人に迷惑をかけて否定されるとですよ。例えばこう赤ちゃんが泣きましたと、泣くんじゃないよ、プシッとこう叩いたとします。そうすると、まあ、今の赤ちゃんだとまあ全然わかんないので、2歳ぐらいになると分かるじゃないですか。泣いたらダメなんだ。
こういうやばい人です
ね。ね、
はい。
しかし、血圧
は上がりますよ。こういうふうに泣いちゃダメなんだってなるじゃないですか。ね、男は涙を見せぬもの。見せぬもの。ただ明日。
泣いたらまた叱られたもん。
はい、そう、泣いたら。男泣くじゃない、
う
ん、
そうそう、泣くなって。
そうすると、
ひどいこと、泣いたらまた叩かれて。そんなのあったの。
そうすると、自分の中で泣くのはダメだって、泣くと否定されると。そうすると、否定されたくないか。確かにそうだ。
我慢して。
うまいね。
ぜひビデオ撮りたいぐらいです。音声には残りませんからね。で、その泣いちゃダメだってなると自分じゃない自分を作っちゃうわけ、ね、俺は泣かない人間だっていうふうに自分じゃないものを作ってその自分に執着するんです。だから私じゃないものを作るわけ。分かりやすく言えばね、例えば上田義弘っていう人間が否定されたらですよ、今日から僕はキムタクで生きてる、いや松潤で生きてる、こういうふうに言ってみようなもんだ。ね、ほら、いや向井さんっていうふうにね、松潤のつもりで言ったらね、あら先生って、先生じゃないって、松潤だってこういうふうに言うわけ。ね、
なりきっちゃう。
そうそうそう、なりきっちゃうと。まあね、笑ってますけど、こういうのが分別心なわけ。
頭で作り上げた自分。
そうそうそう、頭で作り上げたね、私は松潤だっていうふうに自分で思い込んでます。全然松潤じゃありませんと。そうすると相手はあらら上田先生っていうふうに言うと、そうするとね、え、僕は松潤なのにと、上田先生じゃないということで、言われたことによって自分を否定すると同時に上田先生といった向井さんも否定してしまうというのが分別心。
そのことによって相手を否定し、
そうそうそうそう、
相手も否定する、
そうそうそう、
自分も否定するし相手も否定する、
そうそうそう。で、自分の意識としては向井さんを否定しているつもりはないんです。ここが大事なんです。
だけど実際は
実際はものすごく否定してます。なら向井さんとしてはすごい傷つくわけです、ね、
認めてくれない人はもう会いたくない。
認めてくれない人というか、私を松潤として認めてくれない人。
それを否定して、
そうそうそう、松潤として認めてくれない人を否定するのが分別心。
外に健全精進の
層、そう、外に健全精進の層を現じるっていう。
だから辛いんだ。
そうそうそうそう。当然どんなに松潤のつもりでいてもですよ、姿形は上田ですからまあ分かりやすく言えば ね、うん、ね、もうこういう分別心は普通はないですけど、分別心を分かりやすく言うとこんな状態です、ね、例えばもう小さい時から上田上田上田っていうふうに言われてね、すごいこうもうショックを受けたと、今日から私は将校ですと、ね、こういうような感じで名前を変えるとかね、そういうふうにこう名前を変えてしまう、つまりこういう自分は否定されるから、だから、ま、その否定されない理想の自分を作り上げる。
でそれも否定されると相手も否定する
。だからいや否定されるとじゃなくて、自分の理想と違うように見られるだけでダメなんです、分別心。ただ私が松潤だと思ったら、で道美さんからね、松潤さんと言われないとダメなんです。そうか。そうそうそう。上田先生と言われた瞬間、私の中の鬼がパッと起きて、ね、自分を責めるわけ、こう。いや、また、上田と言われたんじゃ、ショックだってこういうの。
なりきれてない。
そうそうそう、いや、なりきれてないんじゃなくて、そのあ、おかしいと、松潤と言わない、あの道美さんがおかしいんだってこういうふうになって、もう会わない道美さんと、もう今までお世話になりました、ありがとうございますこういうふうになるそうすると道美さんと、おかしいな、上田さんというふうに言っただけじゃないかと。でもこれが分別心だ。
親父も憎んどるわけじゃないんだろうね、心の中では、
うん、
表向きはだけどどっかに残ってんだよそれはね、
はいはい、そうそう、
ああそれは矛盾しちゃうんだ、
はい、うん、認めてくれたら好きなお父さんだけど、認めてくれなかったから嫌いなお父さんに、
その認めてくれなかったからっていうのもね、その小さい時にまず我が形成される段階があるんですよ。私たちの我っていうのは感情的な我と理性的な我っていうふうに2つの我があるんです。感情的な我っていうのは自分が育ってきた環境、ね、その環境、ね、その環境が自分だと思うと、これが感情的な我。理性的な我っていうのはそれを言葉で私はこういう人間だっていうふうに定義するわけ。で、その小さい時に、つまり自分の理性でね、小さい時に私はこういう人間だっていう我を作る時にですよ、その否定されて育った人はね、そのそこから先はですよ、自分の中で理想の自分を作り上げて、理想の自分として認めてもらわないとダメってなっちゃうわけ。だから認めてもらえないからダメじゃなくて、その理想の自分として認めてもらってもダメなんですよ。理想の自分として認めてもらえたら、例えば僕は松潤として認めてもらえたとしますよね、でなぜかというと松潤だとね、認めてもらえないとね、腹を立ててこうこうね、イライラしていたとしたら、ああ理想の自分としてみんな怖がって言ってくれるようになる、うん、そうすると、ねね、上田さんと言われずに松潤さんってみんなから言われるだけで、そうだそうだと、上田という存在はあってはいけないんだって自分の中でどんどん否定するような、分別心がすごく強くなる。分かりますかね。分からない。例えば小さい時に親から迷惑だ迷惑だというふうに育った子供は迷惑かけないようにするわけ、ね、で迷惑かけないように、意識するようになって、でみんなから、ああ上田さんはみんなに迷惑かけないようにしていますねっていうふうに言われれば言われるほど、そうだそうだとね、あの時ね、子供の時にこう迷惑をかけてきた自分はこの世にはもういないんだって消し去ろうとするわけ、うん、 みんなから認めてもらえばもらうほど自己否定の心がどんどん強くなる。つまり自分は外に健全精進の層を現じて認めてもらえばもらうほど、そうだそうだ、本来の自分は認めてくれないんだって自分の中でものすごく分別心を強くしていくんです。わかりますか？難しい。
どうしてそう？
自分の中で例えばこう仮面をつけて認めてもらったら、仮面を取ったら見捨てられるという気持ちが強くなりますよ。
めちゃめちゃいい仮面をつけると、
そうそうそう、
めちゃめちゃ内側にとんでもないものが、
だから、そうじゃなくて、いい仮面をつければつけるほど、この仮面の自分じゃないとみんなは認めてくれないんだって思うような。
そしたら人気者になってるスターとかああいうものは大変なことだね。
例えばそのキム・ヨナさんだったらね、金メダルを取りましたよね、そうすると金メダルを取ったキム・ヨナっていうことでみんなから認めてもらってるので、ね、金メダル以外、つまりメダル以外の もうものだったら認めてもらえなくなっちゃうわけ。
本人では思い込んでしまう。
そうそうそうそう、だからね、いい顔をすればするほどいい顔ができない自分っていうのがもうすごく自信がなくなるんです、ね、だっていい顔で認めてもらってるってことは、いい顔できないとみんなから見捨てられるっていう気持ちが強くなるんです。だから認められれば認められるほど見捨てられることに対する不安が強くなるんです。わかりますか？難しい、難しい。
金メダル続けて取った人いないでしたら、
いや、金メダル続けて取ったら、いや、あの北島康介さんだったら金メダル金メダルっていう、でもうやめようかと思ったらもう一回金メダル取りたいとかってな
る、ああそっか、
そういう、ああ、だから自分がカッコつけていい顔して認めてもらうと、いい顔できない自分は見捨てられるんじゃないかっていう不安が大きくなるんです。だから認められるなら小さい時に認めてもらわないとダメなんですよ。カッコつけ始めてから認めてもらっても、そうするとカッコつけてなかったら認めてもらえないっていう不安が大きく増していくから、だから相手を認めてあげればいいっていうわけじゃない。難しい。
そうは難しいよな、これは。
分かります。
ただ苦しむだけだからな、自分が。
この分別心っていうのは、こんな自分はこの世に存在しちゃダメだという心なんです。それは幼少期にあることをして否定され続けていくと、そういう感情が出来上がるんです、ね、それは一人一人によって違います。で、大体親がダメだって思ってるものは子供もダメだっていうふうになります。例えば迷惑かけてダメだって親が怒るじゃないですか。なんでかって言ったら、それは子供が迷惑をかけている姿を見るね、子供が迷惑を人に迷惑かけている姿を見ると、まるでお前もそうだ、迷惑かける存在だって言われているような気がするんです。その子供がね、子供が人に迷惑かけているのを見てね、親の姿が子供の姿だから、だから子供が迷惑かけてる姿を 見ると親は自分ね、まるで子供の姿を通してお前もそうだと、こんな迷惑かけることやるんだって言われてるような気がする。
どういう子育てをしたんだっていう、
そうそうそうそうそう、
刺さってくる。
だから子供が誰かに迷惑かけたらこんなことやっちゃダメだと言って怒る。何のためにって言ったら、私は迷惑かける人間じゃないですよっていうためなんです。この場合子供の心なんてもう見てないんです。 だから分別心っていうのは相手なんて見てない心なんです。自分がこの黒い部分を見たくないから子供を責めてるだけなんです。子供のためにやってるんじゃない。
自分の嫌な部分を見たくないから。
そうそうそう。そうそうそうそうそうそう。そう、自分の嫌な部分を見たくないし、そんなものがあると思いたくないから責めるわけ。そうそう
そ
う。
相手も責めてし
まう。そうそうそうそう。で、そのために相手がどんなに傷つくかっていうことは見えてないわけ。ただ分別心っていうのは相手をまあ全然見てないから。
見る余裕がないって言った
ら、そうそうそう、見る余裕がない。自分はまず否定されてるんじゃないかっていう不安が大きすぎて、
その不安を、その気づくために精一杯だっていう、
その不安を否定するために、
まあ、否定するために、
そう、不安ね、いわゆる、迷惑かける存在だと思いたくないから、とにかく迷惑かけないように必死になってるし、迷惑だとね思われないようにしてるし、迷惑だと思うような人をもう遠ざけるわけで、自分はもうここね怒っちゃって迷惑かけたとしたら、もうこの人に会いたくない、長い間お世話になりました離れていくわけだから自分の中でこんな悪い人間があるっていうことを認めたくないんですこんな悪い人間じゃないって思いたい、ね、だってこんな悪い人間は生きてちゃダメだから。すごく
健全処理の良しとして今まで育ってきたから、なかなかそれを分別心だよって認めることになります。
分かりました、分別心。
いや難しいわこれはね
結構難しい。健全処理は人からいい人間だ、いい人間だって言われたら、それを維持したくて、
その人からいい人間だ、いい人間だっていうふうに言われたいのは、人から迷惑な存在だと言われたくないからなんです。
ああ、そうそうそう、ああ、そうそうそう、そこはね、
そうそうそう、
人から迷惑な存在だって言われたくないから、人からいい人間だって言われてる、
言われようと努力する、
言われようと努力する。
そうそうそうそう、
その努力した姿は本当の姿でないんだけど、
うん、だけどそれが自分だと執着、
自分だと執着して、
そして迷惑かける存在を自分の中で抹殺しようとする。
それは、
ね、消し去ろうとすると、消し去ろうとする。でも自分の中には迷惑、そのね、いわゆる外に健全少女の層を現じている、いい顔している姿は自分じゃないので、だから迷惑かける自分っていうのは自分の中にいるんです。だけど自分の中でそんな、その存在は抹殺しているので、見えるとその心とともに自分まで抹殺されているような感じになるんです。だから野沢さんだったら夜寝ようとすると、その自分の中で生み出した鬼が自分をね、
悪いことをするやつはいないか生ハゲみたいな感じや
って感じでね、こういうふうに攻撃してくるわけ、うん、そして抹殺しようとしてる、この世からこの存在をなくそうとしてしまうわけ、
うん、自分で自分をなくそうとしてるからえらい苦しい。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
そうか、結局はそういうことか。
はい、
人には見せなくても自分は知ってる。
そうそうそう。
本当のところは自分
は全知。
そうそうそう。
だけど人から言われてるから、その仮定した自分をに執着してるから、
うん、
あ、それを認めれない。
そうそうそうそうそう。
その悪いところを認め
れない。そうそうそうそう。
もうから苦しいと。
これ難しい。
これ難しい。
わかりました。わかりました。
苦しい。
そう
か。
そういう。
そういう心が踏んです。そうそうそう。白と黒に分けて、つまり白って自分じゃないものなんですよ。
理想を一生懸命演じようとしてる。
背伸びしてる状態。ね、背伸びしてるから、ウルトラマンのように3分ぐらいしか持たないとかね。こういうのが白なんです。そうそうそう。
でも黒いところを出すと、
黒いところを出すと、私の親は否定したんです。そう。だけどみんながみんな否定するわけじゃないんです。例えばこう赤ちゃんが泣きましたと、説法中にね。そうするとそのね、赤ちゃんは泣くものじゃないですか。どこで泣いたって別にいいじゃないですか。たとえ説法会場で泣いてもいいですよね。そうそうそうそう。だけど親には都合があるじゃん。みんなに迷惑かけてるんじゃないかと。そうすると、なんとかこう叩いてでも止めさせようとするわけ。そうすると赤ちゃんの中では、泣くと責められるっていうのが出来上がる。そうすると泣いちゃダメなんだっていうものが出来上がるんです。
我慢してでも泣かないでいようとすると、
そう、無理がかかる。そう、そうそうそうそうそうそうそう、
我慢する、
そう、なんていうんですかね、言うことは聞いてるけど
我慢してる、
それが溜まって
る。そうそうそう、ね、こういうふうにこう、なんですかね、口には出さないけど顔にはで、これが人相になるんですよ。やがてこうずっと思い続けてると人相になる。そうすると不満がない、自分の中で不満を感じてない時でも人から「あれ？あなた何か不満あるの？」とかね、私に対して何か嫌な気持ちを持ってるの？っていうふうになるわけ。
無意識が顔に、
そうそうそうそう、
だから自分では気がつかないんだよね。
そうそう、
その顔、
はい、
人に。見えちゃう。
そうそう。つまり頭で思っているように人間は生きていけないわけ、ね、例えば赤ちゃんが普通に泣きたい時に泣いたらいいんですよ。だけど泣いちゃダメだって否定されると、その泣いてしまう自分を否定するようになるんです。自分の中でこんなもの存在しちゃダメだって否定するようになって、新たな人格を作り上げるんです、自分の中で。
周りはそれをいい子だねって言ってしまうんだよね。
そう、いい子だねって認めてあげると、うん、ますます泣いてしまう自分は生きてちゃダメだってなるじゃないですか。
全然しません
よ。そう、無意識のうちに自分は泣かない人間だ、泣かない人間だ、泣かない人間だって頭で生きるようになるんです。でも人間は頭だけじゃなく心もあるから、心では泣きたい一杯なんですよ。泣きたい一杯なのに泣いちゃダメだってなると目が泣いている人になるんです。 すごい泣きそうな顔しながら、泣きそうなのうーんってこうなる。心っていうのはこう顔に現れるからね、表情に現れてしまうんです。で、自分の頭では、頭と心って違うから、頭では頭で考えて、いや迷惑かけちゃダメだと、迷惑、俺は全然そんな人に助けなんて求めてないぞってこう頭は思ってるけど、心はもう助けてくださいっていっぱいになるわけで、それがいろんな意味で漏れ出たりすると、自分の中でそんな人間は存在しちゃダメだって思うから、徹底的に自分を責めるようになる。これが分別心なんです。ロボットじゃないから、人間は心があるから。だから、そのどんなに頭でこんなことをしちゃダメだって思ってても、心がもう出ちゃうんです。いろんな意味で漏れ出てしまう。その出てきた心を、分別心は徹底的に否定する心なんです。わかりました。難しい。
それが罪悪。
それが、そう、罪悪。そうそうそう。
自分が自分を否定して、自分が自分を大事にしないのは罪悪。
その自分が自分を否定して、黒い自分を認めることができないのが罪悪。誰しも白い自分と黒い自分がいるんですよ、ね、その黒い自分もまた自分なんです、
うん、白い自分も黒い自分もいて、はい、
そうそうそう、
この丸い自分で、
そうそうそうそうそう、そこで、そこで、だけど分別心っていうのは、白い自分は生きててもいいけど、黒い自分は生きてちゃダメだって思う
んです。
そうそうそうそう。それが全ての罪悪を生み出す。そして阿鼻地獄へと落ちていく。阿鼻地獄っていうのは、白い自分と黒い自分が真っ二つに分かれてしまう世界。そうそうそう。で、白い自分が鬼になり、黒い自分が負け犬になるんです。で、感情がこうガラガラガラガラと変わるわけ。白い自分の時もあれば黒い自分の時もあって、白い自分の時もあれば黒い自分もあって、
白い自分と黒い自分がいて、黒い自分を否定するのは罪悪。
そう、黒い自分を否定するのが罪悪
で、その捉え方がいいんだね。
そうそうそう。そうすると、例えば黒い自分をね、道美さんにこう見たとしたらですよ、道美さんを引き殺してもいいわけ、車で。だって黒い自分は消し去っていいんでしょ。自分が黒い自分で苦しくなると、そのうち人にそれを投射するわけ。そうそうそう。あなたが黒い自分で、私は白い自分にする。そうすると、黒い自分である人たちを車で引き殺してもいいでしょ。だって黒い自分はこの世から消えたらいいと思ってんだ。そうそうそうそう。死んでくれたらいいんです。でも、その裏にはですよ、ずっと黒い自分でいてね、責められてきたっていう、自分の心を責めて続けてきたっていう長い時間があるんです。あまりにも苦しいから、じゃあもう誰でもいいや、もうみんな黒いやつだと。ね、その思ってる時だけ自分は白くなれるわけ、うん、で、黒い自分は殺さなければならない、消し去らなければならない、うわーってなる
わけ。でも、ああいうふうにしたからって黒い自分、
それをやった直後はまた自分は黒い自分になっちゃうわけ。
やった直後はや
る
なっちゃう。
そうそう、私はなんでひどいことをしてしまったんだっていう。そうそうそうそう。だから、もうその黒い自分の時はものすごいこう怯えたような状態で、 こんな風になるし、白い自分の時はものすごいこう目が怒ってね、もう怒りをこうぶちまけるような存在になる。これが本当に
か。ネタが書いて、その聞いてる時は真っ白い自分。
そうそうそうそう、もう白なんですよ。白なんですよ、それが。
やり終わった段階でもう、ああ悪いことした。
そうそうそう、その人たちが死んじゃったからなんて悪いことしたんだ。怒りが起きてる時は白で折れるわけ。でも周り中の人たちはみんな黒だと。
結果が出た時には
こう、そうそう、自分は黒になる。だけどそれが苦しいからまた殺せる者がいたらもう何でも殺す。
また否定した。
そうそうそう。それが発作的に起きてくるんです、
うん。白が出たり黒が出たり、あじゃあ白がでの自分がいて、でまた黒、落ち着いてるようだけどまた黒い自分が出てしまう。
そうそうそう
そ
う。
その波が。
そうそうそうそうそう。感情的に高ぶってくると白い自分が出てきて、人をこうもう否定しまくるんですよ。そうそうそう、包丁持ち出して殺してもいいって思うわけですよ。
白い自分の
時は、そう、出てる時は黒い自分は消えてなくなれって思ってるから。それが人だったら消えてなくなれなんですよ。殺してもいいってなる。まあこれは極端な話だけどね。ここまで強くなるっていうのは、ここまで否定されないとそんなに強くなりませんけど、誰もが持ってる心。
だから分別しろ。
そうそうそうそう。これはこの黒い自分を受け止めてくれる人が必要なんです。そう。
はい。そんなこと言ってみたいな。
そうですよ。だって自分が分別心が強ければ強いほど、いや見捨てませんよって言ってもまたまたってなるわけ。それを命を懸けて黒い自分を受け止めてくれる人を全知識って言うんです。この黒い自分を見捨てない心を大悲って言うんです。
だから安心して出しなさい。
これ大悲か。
そう。だから分別心はね、大悲を持った人じゃないともうなくしていけないんです。普通の人間では無理なんです。取り除けないんです。大悲が必要なんです。
だからその
白い自分しか、
この間の名古屋のそのネタが借りてやった人も上野先生に会えたら、
いや会えたらでも大変なんですよ。あそこまで行きたい、あそこまで大変、もう大変なんですよ。
だから、うん、そうだね、
大変なんですよ。
その人に寄り添ってるっていう。
あそこまでひねくれてしまったら本当に大変なんです。会えたぐらいじゃもう全然ダメ。もう本当に命がけでこの子を育ててあげるっていうふうに思わないとね、全知識は無理です。あそこまで行っちゃったら。でも子供だったら、赤ちゃんだったら、そんなにお母さんに代悲がなくても分別心を取り除いてあげられるんです。いや、認めてあげなくてもいいんです。謝ればいいんですよ。できないときはできないときでごめんねって。あなたがね、悪いわけじゃないよって。
その謝れる心、謝る心っていうか、謝れる心が大事。
謝れる心は、聴聞によって功徳をいただくとできるんです。そう。物力によってできるんです。そして赤ちゃんを謝ることによって自分の中にある分別心が減っていくんです。
ああ、そうそうそうそう。謝ることによって自分の中に分別心が減っていくっていう。
そうそうそう。
そこが大事なん
ですね。はい。そうです。なら分別心は残念ながら自分で取り除くことはできません。
やめようと
無理です。はい、 分別心は自分の力では無理なんです。他力です。他力が必要なんです。だから聴聞っていうのは私の罪悪を減らせるんです。すごい力なんです。だから分別心は残念ながらね、そのもう聴聞によってしか取り除いていくことはできませんのでね、もう全知がいないと取り除けないんです。だからあの時聞いていたらこんなことはしなかったのにって思う必要はないです。分かっててもその時全知識がいなかったらもうダメなんです。分かっててもできないんです、この分別心は。残念ながら、だから過去のことは全て仕方がなかったと思ってるんです。そうそうそう、
どうしようもないだから。
そう、どうしようもないんです。この分別心はもう自分の力でね、分かってる分かってないとかもう関係なく、もう無理なんです。
過去はどうしようもなかったと。
はい。
自分に言い聞かせるってい
う。そうそうそうそう。
納得できるっていうか。
はい。
その方が楽。
そうです。
自分が楽。
はい。
仕方なかったんだと。
はい。ね、分かっていただきました。じゃあ今日は。